ソースをフランス的にするものは何かという問いは、考えてみると奇妙なものである。材料は何も答えてくれない。バターはフランスのものではない。生クリームもフランスのものではない。だし、ワイン、ビネガー、トマト、どれもどの国の台所にもある。ベシャメルはどこの小麦粉とどこの牛乳からでも組み立てられるし、ベシャメルという単語はその材料表のどこにも現れない。それでも日本人の料理人が鶏だしとバター、小麦粉のルーから正しく作られたブルーテを一口含めば、彼女はそれを1秒以内にこれはフランスだと認識する。その理由を言葉にできるよりも早く。この認識は構造的なものであり、物質的なものではない。ソースがフランスのものになるのは、そこに何が入っているかではなく、構成要素がどう組み合わされるかによる。油、酸、とろみ、時間の特定の建築様式が、西洋料理の聖典を定義しているのだ。五大マザーソース、ベシャメル、ブルーテ、エスパニョール、オランデーズ、トマトを最初に体系化したのは、1833年に19世紀フランス料理術、ラードラ・キュイジン・フランセーズ・オ・ディジナビエム・セクルを著したマリー・アントワーヌ・カレームである。彼はそこで全ての他のソースを派生させられる4つの大ソース、グランドソースの枠組みを提案した。70年後、オーギュスト・エスコフィエは料理の手力、ルギード・キュリナーレ1903の中で、この数を5つに改め、19世紀のフランス料理におけるトマトの台頭を反映して、トマトソースを加え、それぞれに現在の標準形を与えた。カレームの言うグランドソースとエスコフィエのソースメア、マザーソースは同じ思想を指している。少数の基本的な建築様式があり、そこから多数の仕上げソースの一族が派生するという思想である。ベアルネーズはオランデーズの娘であり、モルネはベシャメルの娘であり、ボルドレーズはエスパニョールの娘である。母は建築様式であり、娘はその具体的な現れである。この5つを結びつけているのは、材料ではなく構造の論理である。それぞれは液体にとろみとツヤを与えるための4つの仕組みのいずれかを用いている。デンプン建託、ベシャメル、ブルーテ、エスパニョールの3つ、いずれもルーで結ばれる。水中湯型乳化、オランデーズ、または粘土に至るまでの煮詰め、トマト。いずれの場合も、料理人は本質的に同じ動作を行っている。薄く水っぽい媒体をスプーンに膜を張り、食材にとどまり、油性の香りを口外に運ぶような何かへと変換する動作だ。材料表は変わる、動詞は変わらない。五大マザーソースを知るとは、液体を4つの仕方で振る舞わせる方法を知ることである。家庭料理人が出会う西洋ソースは、すべてこの4つの振る舞いのいずれかの変装である。煮詰めに基づく形の最速の表現については、The Two Minute Pan Sauce That Saves Dinner を参照されたい。5つすべてが油、バター、生クリーム、油、骨髄、カモシラを香りのキャリアとして頼る理由は、半分は科学的、半分は文化的である。人間がポクとして着する分子の多くは油性である。トマトに含まれるカロテノイド、バターのジアセチル、ワイン煮詰めに残る揮発性エステル類、ローストした骨から立ち上る脂質結合方向成分。水だけではこれらをほとんど運べない。油のないソースが痩せて一次元的に感じられるのは、材料が足りないからではなく、媒体がそれらの分子を下まで運べないからである。乳製品の豊かな北ヨーロッパの農業景観に位置するフランスの伝統は、油を規定の溶媒に選んだ。海岸線の豊かな太平洋の景観に位置する日本の伝統は、だし。昆布の水溶性グルタミン酸と、鰹節のイノシン酸で飽和した水ベースのスープを規定の溶媒に選んだ。どちらも深さを届ける。フランスは油をキャリアにする道。日本は水の中の旨味の道。両者の違いは、洗練の差ではなく、地理が異なる科学を可能にしただけの話である。次に内面化すべきは温度の制約である。フランスソースを家庭で作って失敗する事例に大半は、この温度を踏み外していることが原因だからだ。バターを水に溶かす乳化系、オランデーズ、ベアルネーズ、そしてそれらから派生したブールブランは、おおよそ60度から85度の温度の窓の中でしか保たれない。 60度を下回ればバターが固まりソースがざらつく。85度を上回ればオランデーズなら卵タンパクが、ブールブランならポーゾーを支えている水の薄膜が壊れ、油が表面に浮き、薄い水分が下に分離する。この分離は緩やかではない。それは相転移である。一瞬前まで艶やかで安定していたソースが、次の一瞬には二層になる。最後の最後で壊してしまった家庭料理人は、攪拌しすぎたのではない。85度の天井を超えたのだ。ボウルに温度計を1本入れれば、この問題は可視化される。これを500回繰り返した職業料理人は、見なくても読める。技術は天井がどこにあるかを知っていることの上に立っている。隣接する伝統との対比こそが、フランス料理の性格を際立たせる。イタリア料理のソース、とりわけ中部南部の伝統では、見つめと乳化への依存度がはるかに低い。本物のスーボディ・ポモドーロ、スボーディ・ポモドーロは、ゆるく止めたトマトの煮詰めに、火を止めてから生のオリーブオイルで仕上げ、食卓でパスタと結ばれる。ソースは材料に寄り添ったままで、何か別のものになろうとしない。マルチェラ・ハーザンは、1973年のザ・クラシック・イタリアン・クックブックの中で、この点を強調している。イタリアのソースは、技法ではなく、構成要素の味がすべきである。と、フランスのソースは、これと意図的に対照的に、まず技法の味がする。煮詰めることが要点なのだ。乳化することが要点なのだ。日本のソース、つゆ、ポン酢、煮物のだしと醤油の煮詰め、はまったく別の第三の方向に引いていく。ルーも乳化も使わず、水の中で層をなすうまみ化合物によって深さを構築する。この3つの伝統を並べて味わうとは、液体にどう香りを運ばせるかという、同じ問いに対する3つの答えを味わうことである。そう考えると、五大マザーソースは、閉じたレシピのリストとしてではなく、5つの名前を持つ4つの仕組みとして理解するのが正しい。ベシャメルとブルーテは構造上ほぼ同一。どちらもルーでとろみをつけた液体であり、その液体が牛乳かベシャメル、軽いだしらかブルーテの違いしかない。エスパニョールも同じ建築だな。ルーは褐色まで炒められ、だしは濃く煮詰められる。オランデーズだけが例外で、でんぷん懸濁ではなく乳化であり、5つの中で唯一、再加熱できないソースである。トマトは5つのうち最も新しく、エスコフィエが体系化したのは、19世紀のフランスがようやくトマトを正当な材料として受け入れたからでもある。5つを合わせれば、ソースの構造の小さな周期表になる。そして、正統派フランスの仕上げソースの大半は、その組み替えである。ブルーテにマスタードを加えればムタルド、ベシャメルにチーズを加えればモルネ、エスパニョールにボルドレーズの煮詰めを加えれば、名前そのままのボルドレーズである。文法は小さい、語彙は膨大である。この枠組みが今もなお意味を持つかについては、いくつかの立場がある。アドリアの影響を受けた現代のシェフや、今のカリフォルニア地中海派は、マザーソースは古びていると主張する。ハイドロコロイドや低温乳化剤、素材主導のミニマリズムを扱う現代の厨房に教えるべきことの少ない19世紀の博物館だと。一方、ポール・ボキューズやジョエル・ロブションの系譜で訓練されたシェフたちは、マザーソースを全ての創意工夫の足場として使う。まだ習得していない文法は意味ある仕方で破ることができないというのがその根拠である。私の立場はこうだ。マザーソースを知ることは、西洋料理の文法を知ることである。後から断片で書くことを選ぶのは構わない。しかし、文章を学んだことのない者には、断片を選ぶこともうまくできない。5つを学ぶ目的は、頻繁に作ることではない。新しいソースを口に含んだとき、それがどの仕組みを使っているか、油を上げ酸を下げ、煮詰めをさらに進めたら何が起こるかを理解できることである。それが識字能力、リテラシーである。それがなければ、どのソースもブラックボックスのままだ。最後の要素は酸である。ほとんどのフランスソースは、仕上がりの段階で、ごく少量だが意図された酸を含んでいる。オランデーズにはレモン、ボルドレーズにはワイン、ベアルネーズにはヴィネガー、トマトには残存する酸味。この酸は直接的な意味で、ソースに酸っぱさを与えてはいない。 使われる量においては酸味としてはほとんど感じ取れないからだ。酸がしているのは油を持ち上げること、ソースを口外上で平板で重く感じさせないこと、揮発性の芳香成分をバターの下に閉じ込めず鼻まで届かせることである。最後の一滴の酸こそが満たすソースと残るソースの境目をなす。なぜこの最終工程の一手が不均衡なまでに重要なのかについては、Why a drop of acid at the end changes everything を参照されたい。ソースをフランス的にするのは何か。バターでも生クリームでも出汁でもない。建築様式である。油をキャリアとして、でんぷんあるいは卵を構造として、煮詰めを濃縮として、酸をリフトとして、すべてが狭い温度の窓の中で意図的に組み合わされ、料理人は鍋を一瞬ごとに読み続ける。フランスソースとは、コンロの上で3分間にわたって進行する、小さくて統制された化学工学のプロジェクトである。材料は世界中どこにでもある。文法はフランス独自のものだ。そしてその文法を一度知ってしまえば、ソースはもうリストには見えない。名前の異なる、互いに関連した小さな仕組みの一族として見えてくる。